月曜版。こんばんは、ミシュランエリです。この番組は聞くだけであなたの天才スイッチをオンにするみんな天才家機構がお届けします。みんな天才、あなたも天才性を発揮すれば世界でオンリーワンでナンバーワンになります。あなたは最強人生クリエイター。さあ天才スイッチオン。楽しみながら人生を切り開く最強人生クリエイター100万人を創出し、幸せスパイラルを起こします。
Hello there, it's your host Michelin Ellie. This is the May 1st issue. Today we are going to talk about children needs real experience.
5月最初のプログラムは、子どもにはリアルな体験が必要だということについてお話をします。
応援貢献夢の種。
改めましてこんばんは、ミシュランエリです。
こんばんは、ハルヒトです。
今日はね、子供にはねリアルな体験が必要だっていうことについて話していきますね。はい。そしてね、前回子供は泣かしてしまいましょうっていうところで終わってるんですよ。で、前回のねラジオではいじめについてお話をしました。そしてホームページの方では、子育てに成功する人、そして失敗する人、そのねタイプについてお話をしているんだよね。で、そこで子育てに成功するってどういうことなのかっていうこととか、あと思いやりにあふれた子供にするとか、そういう大人に育てるためにはどうしたらいいのかっていうお話をしてるのね。で、そこではね、最後に子供は泣かしてしまいましょうっていうふうに言ってるの、はい、で、それはね理解できない人がたくさんいらしたんじゃないかなと思って。
まあ、それはそうですよね。子供を泣かせろったって、うん、ってなりますもんね。
そう多分ね、前半とね最後の一言がつながらなかったと思うのよ。
何の話みたいな感じですか。
なのでホームページの方では、子供は泣かせて育てましょうっていうことについてお話しした音声をアップしているので、これをこのラジオを聞き終わられたら、みんな天才化機構を検索してぜひ聞いてみてください。はい、ということで今日は子供はリアルエクスペリエンスが必要だっていうことについて話すんだけど、それね、なんで必要かなって、この話をしようかなって思ったかっていうと、昔の熟成とっていうかね、昔の子供と今の子供と比較するとね、どんどんできることが減ってんのよ。
お、例えばどんなことですか。
例えばよ、あのね、私ね子供に英語を教えて二十何年なんだわよ、はい、で、その例えばね、来週までにその来週勉強するところを予習して、その英文を、教科書の英文を日本語に訳してノートに書いて持ってきてねって、はい、でそれ毎週やるのよって。今日例えばレッスン1のパート1をやったら、来週までにレッスン1のパート2を予習して、その和訳して書いてくるのよって。昔の生徒はね、一回言ったらずっとやってきた、毎週。
すごいですね。僕は英文嫌いだからやらないかもしれないです、ね、
うん、そういう問題じゃないのよ。
違うんですね、
好き嫌いとか言うんじゃなくてね、はい、でそれがね、一回言ったらみんなやってくるっていう状態だったよ、うん、最初、はいはいはい、である時からね、こう1ヶ月言わないとやってこない感じだからね、1週目に言ってやってきて、2週目に言ってやってきて、で言わなくなったら3週目は忘れると で3週目にこれ毎週やるんよ言うて、で4週目にもう一回確認すると1年間やってくるっていう年があって、であれ今年からなんか言わねえいけんのんじゃねえっていうのがあって、でそれから以降はね1ヶ月それを続けたらずっとやってくるっていう年がね何年か続くんよ。である時からね、
はい、
毎週言わないとやってこないって
こうどんどん準備期間が長くなっていくんですね、
うん、
こう、
うん、そうそうそうそう。でそれがね塾を始めてからね15年ぐらい経った時に、15年じゃないの10年かな、まあまあでまあそのね10年15年の期間の間に、
はい、
毎週言わないと絶対やってこない、
はい、
っていうような感じになったんだわよ。
ああ次第とエンジンのかかりが悪くなるみたいなイメージですか。
覚えが悪いというか人事というか、
うんうんうんうん、
いや毎週夜じゃんみたいな、
あんたのことだよみたいな感じなんですね。
そうそうそうそう。で、まあ、それがねなんか1年やったら2年目からは OK だったんだけど、
はい、
3年間ずっと言わにゃいけんようになるわけよ
なんかこう最初一発で動いていたものがこう、そうそう、何回もこうやらないと動かなくなるみたいな。
そうなんよね、なんなんかねこれはっていうような感じなんよね。でそれがね多分ねずっとこうお母さんたちにずっと言われてきて育った子なんや。
あなた靴下ちゃんと履いた、パンツ履いた、ズボン履いたみたいな感じですか。
そうそうそうそうそう、それがねだんだんひどくなってきおるんだろうなと思うよ。
あーなるほど、
うん、なんかすごいよね、
うん、
でそれだけこう一発でわかるのと毎回言われないとわからないみたいな感じの差を生んどるんよね。
それわからないんです、それとも忘れてるというか
一言ないよね。
あ、
うん、それでまあひどく叱らないか叱らなかったからなのかな私が。それもあるかもわからんよね、うん、でも叱られんでもやったんや昔はほいでね、もうこの話も前したと思うんだけど、私がね塾を始めた時ってあの次女がまだちっちゃかったんよ、
はい、
ほいでね2歳ぐらいの時よ次女が、
うん、
で自宅で英語を教えよって、
はい、
近所のお子さんが来てくれて、ほいで、まあ、自宅で教えよるんだけど和室で教えよったんよね和室で
和室で英語を教えよ
そうほいでそれがねあのようあるじゃん昔の家って上の方が障子で、
はいはいはいはい、
下がガラスになってるの。
ああいますね、
うん、でそこの障子の前にうちの次女が2歳の時に立って入りたそうにこう指くわえてチュチュチュチュやりながらこっちを見よるんよね
可愛いですね、
うんうん、でそういうのを見たらねその当時の中学校3年生の子たちっていうのは先生いいけや開けて入れてやれや言ってくれよったんよ、うん、で入れたらねなんかちょろちょろするじゃん、うん、でそしたらね勉強しながらね抱っこしてくれるんよ。
あ
すごいと思う。
だけどその抱っことかっての経験ですよね、その、
うん、
ちっちゃい子をどうやって持ち上げるかじゃないですけど、
うんうんうん、そのそうなんよね、
うん、
この子守りをした経験があるとないとでは全然違ってくるよね、
うん
うん、
僕も最初赤ちゃん持つ時どうやって持ったらいいか分かりませんでしたもん。
うんうんうん、ほうじゃろうってね、うん、うわーなんか柔らかいっていうかグラグラする
というか どうすればいいんだろうみたいな、
うん、
変に持つと泣くしみたいな、
うんうんうん、ほうよね、
うん、
そういう経験もないよね、うん、今の子ってあんまりね、
うん、
いや私は驚いたんだけどね、なんかネットとかでよ子育ての相談サイトみたいなのをちらっと見たんよ、
はい、
ね、そしたらね自分子供を産んどるのにねあの子供にお乳吸われるのが嫌じゃっていうお母さんが最近出てきた。
そんなんで嫌なんだよ。不快？
不快なんだって。ああほんでね、なんかそういうのもいろいろ調べよったらやっぱりちっちゃい頃に自分よりちっちゃいお子さんを世話したとか、
うん、
そういう経験が あまりになさすぎる人がそうなるらしいわな。
疑似体験でもいいからその子育てっていうのをやったことない人が大人になっていきなり子育てをやってしまうと、そのギャップじゃないですけど、その、
なんだこれはになるよね、やっぱりね、なんかリアルな体験って必要なんだろうなって思うね。あ、
リアルエクスペリエンスでしょ。
そうそうそう驚きじゃろこれ。
驚きですね。
昔なんてそんな、いやなんかおっぱい吸われると気持ち悪いんだってさ。
だけど子供の一番その、まあ、赤ちゃんの頃の栄養っておっぱいが一番いいみたいじゃないですか。
ほうだよほうだよ。
でそれでなんか変子供が変な音になってまたわーわーなって、ね、結局その子供の先を潰すというか、
そうそうそうそう、
その成長のプロセスを、プロセスの手順を踏まないというか、それ問題ですね。なんかね、
驚いたよ、もう人類ここまで来たんかも日本でね、先週話したあのいじめの話よ、
はい、
いじめの話もさ、リアルじゃない経験のよ学校が、なんかあの社会に出たらいじめってもっとひどいじゃん。
ひどいですね、
うん、
あのでも子供だったら学校の先生に相談してなんとかなるとかってありますけど、大人になるとこういじめってもっとこう陰湿だったりだとか、いやらしくなったりだとか、
足の引っ張り合いもひどいじゃん、
カニバケツ状態ですもんね。
ほんまほんま、
あの相手を出世させないためにこう、
そうそうそう、
取る仕事を引っ張るとか、
足引っ張って上にマウント取るみたいなね、そういうのが当たり前じゃんか。だけど子供の頃ってなんかちょっと言ったらすぐ許されるみたいなね、泣けば許されるというか、そういうことがあるけ出てからギャップになるんじゃろ、全然リアルじゃない。
でその大人の世界と子供の世界 の, そのギャップじゃないですけど、
帰
りが大きすぎるみたいな感じですか。
そうそうそうそうそう、
日本人がいきなりアメリカに行って困るみたいな文化違うじゃんみたいな
そうそうそうそうそう、そうなんよね。それでだけ会社に入っての定着率も悪いし、
まあ、いろいろありますよね。あの僕こういろいろ見て思うのが、子供から見た大人ってすごいいいじゃないですか、お金が勝手に使えて、なんかこう自由にできるイメージがあってて、みんな持ってると思うんですけど、その日本のその就職して働き始めたからってお金自由に使えないじゃないですか、だからそういうギャップもあるんでしょうね。なんか
そうよね。
だって子供が、まあ、小学生男子だったら分かりやすいんですけど、スーパーカー乗ってる人はとりあえずかっこいいんですよ、で俺もあんなの乗りてえなっていうこの変な、変なって言ったら失礼だな、まあ面白い憧れを抱くんですよね、でそれが大人になってそれを実現できるかどうかって言ったら、平均というか多くの人は実現できずに終わるじゃないですか、
そうよね、
だからそういう、こうギャップもあるんだろうし、
そうだね、なんかね、お金の話になったけどついでに言うけど、まあはるちゃんが前回とか前回のラジオでも言ったと思うんだけど、子供がお小遣いが月3万とか2万とか、あれもリアルじゃないよね。
リアルじゃないですね、
誰がただで2万3万くれるの、こんなアホなよね、
しかも、ここまでやったら金銭感覚狂いますしね、で、その子供に2万3万与えたって何かあるかっていうと、何もないんですよ、でそれでもまだちゃんと教育がしっかりしてたらいいですよ、例えば2万3万渡すけど、貯金に
何パーセントか回してみたいな、ね、
そう必ずそうしなさいっていう教えがあってとか、あのうちみたいにさ欲しいものがあったら3ヶ月待つんだよとか、未来に残るものを買えとかっていうんだったらまだいいかもしれないですけど、
好き勝手使える2、3万じゃね、まあ、そのお宅はねお金持ちなんかもわからんよ、2、3万がね別にどうでもええお金なんかもわからんけど、だけどその1000円稼ごう2000円稼ごう思うたらやっぱり働くってことをせんといけんじゃん、 でアルバイトかなんかでも やらせるとかね、家のお手伝いさせるとか、そういうね、なんか何対価じゃないけど、
うんうん、ちなみに高校生の平均アルバイト月収は3万だそうです。
そうなんか、
うん、で高校生の平均お小遣いは8000円だそうです。
あ、
ただこれも平均なので、
うんうん、
その3万って言っても6万稼いでちょっと0円の人、まあ、アルバイトで0円ってないですけど、うんうん、もう一緒になるし、
うんうんうん、
まあ、だけど高校生で8000円のお小遣いっていうのも大きいですよね、
うん、ね、なんかね、子供のうちじゃけまあいいと思ってしよることなんだけど、例えばお小遣いをあげるとかね、うん、で子供じゃけまあいいわって思っとったら、その子供自身が大人になってっていうか社会に出てえって思うことは結構あるよね。
まあそうですね、だって月3万何もせずもらえとるっていうのがあって、
うん、
社会に出てた働き始めたとして、
うん、
その本来自由に、本来というかもともと自由に使えていたはずの3万のそのキャパが急になくなってカツカツになったりするじゃないですか、
うん、なるなるなる。でそしたらまた親に言うわけ、
うん、これ日曜版でも話したんですけど、
うん、
その大学に入って1000万以上かかるみたいじゃないですか、
うんうん、
ただ、高校生とか大学生って年間103万以上アルバイトで稼ぐとまずかったりするので、
うんうん、
それも親頼みだったりするじゃないですかね、
うんうんうん、
そうよね、うん、何にしてもこうリアルというかリアルじゃないですかね、
うん
う
ん、
こう頑張ってやるとかじゃないので、
うんうん、
でそのなんかこう車取るとかっていうのも自分でやるんだったらいいと思いますけど、
車取るのは免許取る、
車の失礼、免許取るっていうのも、
うんうん、
なんか全て自分でやったらいいと思うんですけど、
うん、
なんかそれもこう親頼みな人がいたりもそういうのは見るので、うん、まあ、それでもまだ将来性があるんだったらいいと思いますよ、
うん、
ちゃんとこう親の仕事を手伝うために取らせてもらってるとか、
うんうん、そうだよね、
うん、
あんまりこうね、何も苦労なしにポンポンポンって言ってしまうたら、いかんようになった時にね、社会を恨んだりするけんね、
うん、
親を恨んだりとかね、うん、そういうことがあるけ、やっぱりちょっとリア子供の頃からリアルな生活、
うん
うん、っていうようなことをねやらせてあげんといかんわなと、ね、
だから何でもかんでも自分の思う通りにいかないっていうのも大切だっていうことですよね、
うん、そうそうそう、うん、でね、子供ってね、真っ白で生まれてくるけさ、
はい、
いいことも悪いことも教えんと分からんのよね、
うんうん、
で教えんかったら、あのこれもうよう言うんじゃけど、その子供の意思を尊重しようっていうので、尊重しすぎるとね、奔放な子供になるしね、自分の思い通りにいかんかったら腹が立つ子になるんよ、
うん、
わがままになるよね、ものすごく、
うん
うん、それでね、あの褒めて伸ばすっていうのもね、
うん、
ちょっとどうなんかなって思うね。
まあ何でもかんでも目がいいってもんじゃないですもんね、
うんうん、で褒めて伸ばしたら褒められたけそこで OK になってしまうよね、
うんうん
うん、
ああよくできたねっていうので、あこれぐらいでいいんだ、これで終わりだって思ってしまいますもんね、
うん、そうなんよね。でね、あの失敗してもね、いいところを見て褒めるんだわよ、褒めて伸ばす系の人。
くじ、あのドローン、こけてしまったけど、
うん、
あよく頑張った、ここまで頑張ってねみたいな感じですか。
そうそうそうそう、そうだよね、うん、私もそのタイプな
あ、ダメにするタイプかもしれない、
ね、そうだよ、ダメにするタイプかもしれんのんじゃけどね。でね、そこでね気づいたのがね、あの現実にね、社会に出たらさ、ミスしたら叱られるんじゃん。
叱られますね、
当然、
うん、
で叱られるだけで済みはいいけど、叱責みたいな感じになったりもするじゃん、
うんうん、
でそれはなんでそういう風にしよるかっていうと、二度としないためなんよね。
そうですね、何かミスして相手に迷惑をかけたら、
うん、
また次同じようなことやったらダメだから、
うん、
その叱る、叱
ってこう、そうそうそう、うん、
叱るというか教えるですよね、
うんうん、でもその叱るっていうのもね、教えるうちなんや、
うん、
で感情にこうガツンとくるじゃろ、
うん、
でそしたらね、そういうことで覚えさせるんや、
うんうん
うん、でね、 最近ね、そのうちのね、またこれ次女がね、2歳だった次女が、
はい、
現在27ぐらい
時代が進みみたいな感じですか。
進みました、はい、はい、で今あの会社勤めをしとるんだけど、はい、新人さんがね失敗してミスをして、
はい、
上司に叱られたんだっていう、
はい、
でそしたらね、もっと褒めてくださいよって言ったんだって。そう、
なんかいや、そういう人怖い、違う意味で怖いですね、なんかね、
うん、なんだってよ、もっと褒めてくださいよってよう言うたなと思うね、うんうんうん、
だからダメなんだよって、もっと叱られそうですけどね。
そうそうそうそうそう、そんな感じなんよね。
あのさっき子供が生まれた時は真っ白で生まれてくるって言ったじゃないですか、
うんうん、
今こう、まあ、今日本では悪いことって周りないんですよね、
うん、
あの僕はたまたまこう上の世代、うん、僕の3つ上とかが、うん、なんかこうピンポン出しやったりだとか、
うん、
火遊びをしてたりだとか、火薬銃をパンパン鳴らしてたりだとか、
うん、
いろいろしたので僕はそういうのを見てきて、
うん、
ああ言うて思ったりしましたけど、
うん、
今そういうのがないじゃないですか、
うんうん、そうじゃね、
うん、
あれもあれよね、なんかいたずらをちっちゃい時にしてないけ大きくなってやってしもうてえらいことになったりするよね、
うんうん
うん、いたずら心っていうのは、まあ、あってもいいけど、
うん、
あってもいいけどっていうか、いい、みんながふって笑えるようなね、
うん
うん、そういうなんだったらいいけどね、
まあ、そういう悪いもんがないっていうのもまた、
うんうん、
こう良くないかもしれないです。で発展しすぎるとまだダメなんかもしれないですし、
うん、
あのよく昭和の方々、
うん、
ミシュランとかの世代が、
うんうんうん、
こう道端にあるガラクタを集めて、
うん、
なんか違うもの作ったりしてたとかって言うじゃないですか、うんうんうん、そういう環境があるっていうのも良かったのかもしれないですね、
うん、
この回るっていう意味では、
あ、そういう
爆竹を鳴らしたりだとか、
うん、そうなんよね、うん、なんかあの私が子供の頃って家の周りにね材木とかね、そういうもんがいっぱいあったんよ、鉄くずとかなんだかんだが、
うん、
おいでみんながこうどっからか引っ張ってきていろんなもん作ってみたりとか、そういうリアルな体験があったけど今ないもんね。
ないですね、
ないけすんごい不器用だよね、どの子も、
うんうん、でそれをやったらどうなるかっていうのもないじゃないですか、
うん、
例えばライダーだったらどうなるかとか、
うん、予測がつかんのよね。
僕は自分でやって自分でびっくりしましたけど
何をしたんだ。
ライターはボンってないな、ボンってなってボンってびっくりしたわけですよ。
何そのボンってなってボンってなってボンって、まあ、これラジオじゃけんね。
あ、あ、ライターあると思って投げたら、
うん、
弾けるというかね、
うん、
ボンってなった、なったんですよ。火は出てないですよ、
うん、
なんだこ
う、うん、
まあ、爆竹がパンって破裂するような感じで破裂して、
うん、
おびっくりしたっていうのが、
あ、
何歳ぐらいかな、
うん、
小学校入る前だな多分。
ああ、ほうなんじゃ。よ、よ、どこでやったそれ。家の中。
すいません、家の中でやらないです。
ああ、家の中ではせんのじゃね。そりゃよかったよかった。
で、そのリアル、ちょっと話が戻って、そのリアルがないっていうので、
うん、
一番ひどいなと思うのがクリスマスなんですよ。
ほうほうほう。
で、
うん、
で、ここでひどいって言ったのはなぜかというと、
うん、
親が、子供はサンタがいると信じている。だけど子供はサンタなんていないって分かってるけど、
うん、
サンタを利用してるっていうよくあるあるなケースがあるじゃないですか。
あるあるあるある、うんうん、信じてるふりをしているみたいなね。そう、うんうん、そうだよね、
うん、
あれわざわざサンタがいるっていう架空の話を作らんでもええ気がするんだよね。
ですけどね、
うん、
まあ、どうしても流行るからしょうがないですよね、
うん、
だってその学校小学校上がると、
うん、
派閥があるんですよ。
うん、
サンタなんていない派閥とサンタいる派閥があって、
うん、
どうしてもそこでサンタいるっていうのが混ざり込んでくるじゃないですか、家庭として。でその家庭としては当たり前のクリスマスが他の家庭にないっ、
うん、
かったりして、
うん
うん、今日友達がサンタいるって言ってたよっていうのが持ち込まれた時に、
うん、
クリスマスっていうのはもう作られてしまうというかね、
うん、
伝染していく
私はあの英会話教室をねする英会話教室をやっていて、そこから塾に変わったんだけど、その英会話教室やってる間にね、クリスマスは絶対出てくるじゃん、
うん、
英語教室なんだから、
はいはいはい、
でそうしたらね、あのやっぱりサンタはいる派と、
うん、
サンタがいない派に分かれるよね、
うん、
それで最終的にね、その2派が 話しよった時に、先生結局サンタはいるんですかいないんですかって私に聞かれたんよ、うんうん、家によりますってでそしたらね、あの創価学会のお宅があったよね、
はい、
うん、そこのお子さんがね、うちは仏教じゃけおるわけないじゃん
面白いこと言いますね。
そうじゃろう、面白いなあ思ってね。
なんかそれ、まあ、まあプレゼントもらうのは一旦いいとしましょうよ、
うんうん、
でそれをね高学年になってまでもらうべきじゃないと思うんですよ。こう10歳過ぎてまで、
あ、
しかもそれを分かっててこうプレゼントもらう日だって分かっててこう言ってる子もいるじゃないですか、
うんうん、
そろそろ辞退してもいいんじゃないかなと見てて思ったりしますけどね、うん、
最近のクリスマスプレゼントってすっごい高額なんじゃね、
うん、
びっくりするよね、うん、5万とか7万とか出てよったね、うんうん、
10歳過ぎたらもうね、うん、自分でもう来年からいらないよとかって言えばいいのにとは見てて思いましたけどね、うん、
ご辞退いたします、うん、あれは架空のものだと僕は分かりましたね、うん、
とかも自分で頑張って買うようにするよとか、
うん、
そうやってこうやったらいいと僕は思うし、僕はそのお年玉とかおばあちゃんくれたりするじゃないですか、
うんうん、
僕は辞退してましたけどね、
うんうん、そうじゃね、
うん、
ご辞退申し上げ
る。そうそうそう。なので、なんか本当リアルがないっていうかね、
うん、
こう簡単に子供は利用している、そういうサンタだろうがお年玉だろうが、
うん、
お小遣いだろうが、
うん、ね、はるちゃんとこなんか お父さんに借金したら利子がつけられちゃうもんね。
利子がつけられる、まあ利子も返すんですけど。
うん、すごいよね。
意思がついたらお前おごれやって言われたりとか。
そりゃね、うん、世の中お金借りたら利子がつくけどね、
うん、でも利子ってのは分かったらその危ないところで借りなくなるようになると思うんですけどね、
うんうん、
例えば6万借りて6万返したら相手に得がないじゃないですか、
うんうん、そうよね、
うん、
借りさせてくれるところは向こうが儲けてるんだよっていうことね。
そう、うん、儲けないと借り返さないしみたいな、
うんうん、
ずっと同じ価値のお金が戻ってきたら、
うん、
儲かるもクソもないじゃないですか、
うんうん、そうよね、
うん、
そうそうそうそう、そういえばね、あの今高校で金融教育っていうのが始まって、
あ、やってますね、
うん、どうも家庭科の先生が考えちゃったんだよなね。はい途中ですが時間が終わりましたので音楽を挟んでエンディングに入ります、
はい、
はどうでしたか。
はい、なんかすごい ぶった切り方しましたけど、まあ、また今度ねこれはお話ししたらいいかもしれないですね。
うん、あれは重要なことよほんま。
そうですね、
うん、いろんなところでね、で日本では高校でその金融教育が始まっとるけど、
はい、
アメリカではね、あのお金を使ってなかった部族っていうのがまだおったらしいんよ。
あ、
でそこにお金を教えるっていうんよ。お金いらずに生活しよった人にお金を教えるということは、お金をどうにかして儲けようとしょるとしか思えんのよね、
うん、
私、
うんうん、そうですね、で自給自足というかこうそのグループ内で回ってるんだったらお金いらないわけじゃないですか。
そう
価値の交換っていうのは成り立ってるので、
うんうん、もうない
なんかいやらしいですね、
うん、まあこの話はねまた機会があったらね、
はい、
はい、ということで時間になりましたのでバイバイで締めます、
はい、
せーの、
バイバイ。